阪神タイガースが今年のセリーグを見事制覇しました。2023年以来ということでね、状況としては20年前と結構かぶるというか、2003年に18年ぶり、1985年以来のセリーグ優勝があって、でその2年後にね、2005年にもセリーグ優勝してたので、2023年優勝、2025年優勝というのが、まあ、結構ダブるところはあるんですが、まあ、状況は違うところはもちろんあって、2023年には何といっても日本一になってますからね。2003年も2005年もどちらも日本シリーズでは敗れて日本一にはなれてませんが、2023年にはね、日本一となっております。ぜひ今年2025年も日本一目指して、これからもね、頑張ってほしいところですが、まあ、その前にクライマックスシリーズというのがあるので、まずそこをきちんと勝ち進んで、日本シリーズに臨んでもらいたいと思いますね。 BGM ゆけい。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。メル・ギブソンです。何を隠そう、私は阪神タイガースファンでございます。この番組はね、10分言語学ということで、言語学の話をよくする番組になっていますが、ただ番組立ち上げ当初はまだ番組の方向性みたいなのが定まっていなくって、場合によってはタイガース応援番組になっていた可能性も結構あるんですよね。10分タイガース、滋賀15の壺という番組になっていた可能性も、まあ、それなりにあったんではないかと思います。まあ、結果としてね、言語学番組で良かったなと思うんですよね。というのが、スポーツ特に野球では対戦相手が、まあ、当然絡んでくるものなので、タイガースを持ち上げるために他のチームをけなしてしまったりとか、悪く言うようなことになりかねないし、不毛な争いを生みかねないというのがあるので、まあ、タイガース好きな人もいれば嫌いな人もいると思うので、まあ、いらない敵をね、作りかねないということもあるので、まあ、そういった意味で言語学の番組で結果として良かったなと思うんですが、ただ阪神タイガースは、まあ、僕は一ファンであると同時に、まあ、ラジオの原点みたいなとこがあるんですよね。まあ、この番組はラジオというかポッドキャストですけど、まあ、昔はそれこそ20年前の、まあ、リーグ優勝した時とかはラジオで野球中継をよく聞いていたんですよね。で、阪神戦、まあ、特に ABC ラジオで阪神戦の実況中継を聞いたりしていたので、そういった意味でこの番組の、まあ、原点の原点はある意味で阪神タイガースと言えるかもしれません。まあ、今年はね、割と早い段階から独走体制だったというかね、まあ、セリーグの中で結構タイガースとそれ以外で差がついてしまったようなところはあるんですが、ただまあいろいろなことはありましたよね。交流戦であんまり勝てない時期が続いたりとか、うん、あとはまあ中日とあんまり今年は相性が良くなかったので、まあ、その代わりといってはなんですけど、巨人とはむしろ相性が良かったので、勝てるチームとそうでないチームと結構くっきり分かれたようなシーズンだったかなという感じがしますね。まあ、今シーズンは、まあ、阪神の下に巨人がこうついてきてるっていう感じだったので、まあ、そういう意味では巨人に大きく勝ち越せたっていうのは良かったんではないかと思います。今シーズンはいわゆる打底と言われるようなね、シーズンだったので、まあ、3割打者もほとんどいないっていうような、まあ、中で、まあ、佐藤選手がホームランを量産したりっていうのはかなり喜ばしいことですよね。で、タイガースは近年投手陣がしっかりしているというかね、まあ、先発陣もそうですけど、まあ、なんといってもリリーフがしっかりしてますからね、まあ、打点のシーズンでは特にその少ない点数でというかね、まあ、セッター場面でのリリーフ陣の頑張りっていうのは、 非常に評価されるべきではないかと思います。まあ先ほども言ったようにね、まだクライマックスシリーズがあるので、まずはそこを勝ち上がって、ぜひ、日本一目指して頑張ってもらいたいと思いますね。で、今年は球団創設90周年という節目の年でもあるんでね、まあ、そういった意味でもぜひ日本一を目指して頑張ってほしいと思います。
シガ15のツボ。
そんな阪神タイガースで盛り上がっているであろう関西地方で開催されている万博に先日行ってまいりました。大阪関西万博ですね。もともと行く予定はなかったんですけど、まあ、大阪に用があったので、まあ、ついでという感じでね、まあ、行けるし行ってみるかっていう感じで行ってみました。なので事前の準備とかはほとんどしていなくって、まあ、チケットはオンラインで事前に取りましたけど、まあ、パビリオンの予約みたいなのは全くせずに、空いてるというか行けるパビリオンに当日行けばいいやっていう感じで行ってきたんですね。でチケットは、まあ、夜間券だったかな、まあ、夜のチケットっていうのがあって、夕方4時以降使えるチケットで行ったんですよね。まあ、このチケットの方が若干安いのでそれで行ってきました。まあ、日中日差しがまだ強いっていうのもあってね、少しでも涼しい、まあ、日が沈んでからの時間帯に行ってまいりました。まあそれでも西日はね強かったんですけど、まあ真昼間のね猛暑の中行くよりはかなりマシだったんじゃないかと思います。予約なしで行ってもそれなりに楽しめるんじゃないかなと思いました。もちろん人気のパビリオンはもう予約がいっぱいでね、当日は全然入れないっていうところもあったんですけど、予約なしでどんどん進んでいけるようなパビリオンもありましたからね。まあおそらく全てのパビリオンというか、まあ、展示を見ようと思ったら1日じゃ足りないと思うんですけど、まあ、予約なしでも入れるところは入れますからね。まあ興味のある方は行ってみてもいいと思います。まあ回ってみて思ったのは、もちろん会場は楽しいんですけど、なんていうんですかね、大量生産、大量消費的な側面がいつまで続くのかなっていうのはちょっと思っちゃいましたよね。万博は、まあ、当然期間限定なわけで、まあ、その跡地をどうのこうのっていう話はありますけど、まあ、建てられた建物とかがまた取り壊されることになるんだなとか思うと、どうなんだろうっていう気はちょっとしちゃいましたね。まあもちろんそのパビリオンの中には持続可能な社会をテーマにしたものもあって、北欧のパビリオンなんかがそうでしたけど、まあ地球全体というかね、国際的にそういった方向には進んでいるとは思うんですけどね。まあでもやっぱりそういう大量生産大量消費的なところが目についてしまったというか、まあ気になってしまいましたね。まあ、同じようなことはオリンピックの開会式とか閉会式とかでもよく思うんですけど、なんかキリがないっていうかね、まあ、いくらでも豪華にしようと思えばできるのかもしれないし、まあお祭りですからね、派手なのはまあいいといえばいいんですけど、まあそろそろそういう時代でもなくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。まあそれこそ1970年の万博の頃とはもう時代が違うと思うので、まあ、万博が担う役割みたいなのもおそらく変わってきてるんじゃないかと思います。で、その1970年の万博にも行ってきて、まあ、万博に行ってきたっていうか万博の跡地ですね。まあ、今は太陽の塔が残ってるのと、あとは国立民族学博物館っていう博物館があったりして、まあ、そういったところも行ってきました。まあ、同じ日の昼間に万博記念公園の太陽の塔とその国立民族学博物館に行って、で夜から夢島の、まあ、今の万博に行ってきたんですね。まあ、国立民族学博物館はなかなか面白いですよ。 万博の後に民泊みたいなね、言い方がされますが、太陽の塔と合わせて行ってみることをおすすめします。言語に関する展示とかもあったりするので、まあ、そういったことも含めてかなり楽しめる博物館ではないかなと思いますね。まあ、ちょっと話それましたけど、万博は楽しいは楽しいんですけどね。ただまあいつまでそういうことをやってるんだろうっていう、そっちにちょっと意識がね、向いちゃったっていう、そんなお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローまだの方はよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。